だいぶ冬に近づいてきたような感じがありまして、昨日私も衣替えをしまして、まあ、皆さんも暖かくしておられると思いますが、今朝から暖房をかけさせていただいております。まあ、コロナも怖いですけど、風邪も万病のもとと言いますからね、風邪をひかないようにさせていただきましょう。皆さんは、参拝の皆さんはこの広報誌を読んでくださっておるわけですが、ネットで、お話を聞いてくださっている方々にはこれは送られませんので、今日はこの裏面の方をですね、読ませていただきます。金光教ラジオ放送から、すべてを優しく受け止めてくれる教会は心の拠り所、大好きな先生と修行。真由美さんは熱心な金光教の信者だったお母さんに連れられ、小学校の頃から教会にお参りしていました。教会にお参りすると先生はよう来たなぁと優しい笑顔で迎えてくれます。中学生の頃は真由美さんがテストで良い点が取れるようにと教会のお結界で時間割の紙を差し出すと、先生は温かい笑顔でよっしゃよっしゃお願いしてあげると受け取ってくれました。そんな優しかった先生が亡くなったのは、真由美さんが教会から足が遠のいていた36歳の時。葬儀に駆けつけると、当時の若先生が、これから先生は御霊の神様になるために50日間修行するんだよと話してくれました。真由美さんは大好きだった先生と一緒に修行したいと思い、その日から教会への参拝を再開しました。そのうち会社での出来事や悩みなどを教会の後を継いだ先生に聞いてもらうようになりました。またお母さんが信仰していた金光教の神様とはどんなものなのか知りたくなっていたのでした。真由美さんが40歳の時、お母さんの足が不自由になり、真由美さんはこれまで苦労してきたお母さんを新しい家に住まわせ楽をさせたいと思いましたが、自分一人で家を買うなんて到底無理だと思っていました。しかしこの思いを知った教会の先生から、自分の力ではできない大きなお願いだからこそ神様にすがっていこうと力強い教えをいただき、真由美さんは家を購入したいという願いを立てました。ほどなくしてとても良いマンションが見つかりました。日当たりがよく教会も近く、お母さんは気に入りましたが、手持ちのお金が不動産屋の提示した頭金の金額に届きません。どうしたものかと思いながら不動産屋に行くと、事情を察してのことなのか、頭金は手持ち分でいいですよと言われ、思いがけなく契約が整いました。真由美さんは驚きながらも、親を思う気持ちを神様が汲んでくださったと思え、ありがたい気持ちでいっぱいになりました。そしてお母さんがどんなに苦しい時も離さずにすがってきた神様はこういう神様だったのかと分からされたのです。自分の心を変える実践。月日は経ち、真由美さんのお母さんは亡くなり、お父さんと二人の生活が始まりました。真由美さんは仕事をしながら年を取ったお父さんのお世話をしていましたが、お母さんに対する親孝行な思いとは裏腹に、お父さんに対してはどうしても同じ思いになれないのでした。そこには幼い頃お父さんがどれだけお父さん父親らしいことをしてくれたのかという思いがあったのです。真由美さんはお父さんに反発する自分が嫌で、頭の中では変わりたいと思いながらも変われずにいました。そんな思いを正直にありのままにぶつけられるのが教会のお結界でした。教会の先生は真由美さんのどうにもならない気持ちをすべて受け止めてくれ、あなたの代わりに私が神様にお礼とお詫びをするからと祈ってくれたのです。真由美さんは救われた思いになりました。そして神様が喜んでくださるように一つの工夫を始めました。それは寝る前に家のご神前でお祈りするとき、今日も結構な一日でしたと最後に言うことです。 その思いに程遠い一日であったとしても、その言葉を唱えるとなぜか安心した気持ちになり眠れるのでした。そしてお父さんとの関係も少しずつ良くなっていきました。いつでもどんな自分でもよう来たなぁと受け止めてくださる神様のいる教会は、今も真由美さんの心の拠り所になっています。こういうお話ですね。皆さんもこうして日に教会に参拝して、おかげをいただいていらっしゃるので、よくこの方の気持ちはお分かりだと思いますが、本当にそうだなそうだなと思いながら聞かせていただきました。特に最後のですね、今日も結構な一日でしたとこう締めくくる、言葉に出して口に出して今日の一日を締めくくるということですね。とてもいいことだなと思います。私たちもそれに倣ってですね、一日のおかげをと思っていきたいと思います。はい、今日も4枚でした。